お知らせ拡大版。安全で使いやすい庁舎を目指して、新庁舎建設の基本計画づくりを始めます。市役所本庁舎は昭和40年の建設から49年が経過しています。現庁舎は建物の耐震性の不足、本庁機能の分散、駐車場の不足など様々な課題を抱えています。市では本庁舎の整備方針を検討するため、昨年度に耐震診断を実施し、その結果を踏まえて、昨年5月に各種団体の委員、学識経験者など11人で構成する庁舎整備検討委員会を設置し、検討を重ねました。市議会では、昨年6月に庁舎整備調査特別委員会が設置され、調査・検討が行われています。新庁舎建設基本計画の策定。このような状況を踏まえ、市は平成31年度までに現在地で新庁舎を建設する方針を定め、今年7月頃までに新庁舎の機能や規模などの考え方をまとめた新庁舎建設基本計画を策定します。策定にあたって新庁舎の機能などを市民の皆さんと一緒に考えるためのワークショップを開催します。詳しくは広報三原2月号でお知らせします。新庁舎建設の必要性。本庁舎は各種申請届け出など市民サービスの提供に加えて災害発生時などに災害対策本部、災害に関する情報の収集、対策の決定、実施、周知などを総括する機関が設置され、市民の生命と財産を守る役割があります。新庁舎の建設は平成16年に策定した新市建設計画の中に位置づけられており、国からの財政支援のある期間内、平成31年度までに建て替えることが将来の財政負担の軽減にもつながります。委託業者が作成した新庁舎のイメージの一つの写真があります。本庁舎の整備方針に関する意見。庁舎整備検討委員会、昨年8月28日、庁舎整備検討委員会から市長に対し、合併特例債を活用して早急に建て替え、防災拠点機能の確保を図ることが望ましい、という意見書が提出されました。市議会庁舎整備調査特別委員会、昨年11月27日、市議会本会議で行われた庁舎整備調査特別委員会の中間報告では、現在地において本庁舎を建設する案を支持する意見が大勢を占めたという内容が報告されています。新庁舎建設の作業スケジュール。平成26年から27年度、基本計画の策定、平成27年から28年度、基本実施設計の実施、平成29から31年度、建設工事、移転。本庁舎の耐震診断結果、平成25年度実施。耐震性を示す指標、IS 値1。東西方向、本庁 0.22 から 0.35、 議会棟 0.05 から 0.45、 南北方向、本庁 0.24 から 0.62、 議会棟 0.07 から 0.54。 コンクリートの状況、圧縮強度N/平方ミリメートル。 2. 本庁 18.7 から 22.0、 議会棟 16.9 から 21.8、 中性化深さミリメートル、3、本長平均 6.9、最大 35.0、議会棟平均 9.2、最大 46.3。 1. IS 値 0.3 を下回ると震度6以上の地震で倒壊または崩壊の危険性が高い。 2. コンクリートの設計基準強度は 17.6N/平方ミリメートル。 3. 中性化深さが30mmに達すると鉄筋の腐食が始まる。問い合わせ先、総務課、電話 0848-676022。 有料指定袋制度導入後のゴミの排出状況などをお知らせします。家庭から出るゴミの8割以上を占める燃やすゴミの量を減らし、排出量に応じた費用負担の公平化を図るため、平成25年4月に燃やすごみ指定袋制度を導入しました。市民の皆さんの協力により、平成25年度の家庭から出る燃やすごみの量は平成24年度と比べて約 12% 減りました。ごみの減量と再資源化は環境保護、省エネルギー、地球温暖化防止などに大きな役割を果たしています。美しい環境を次の世代に残すため、引き続き協力をお願いします。1. ゴミの排出状況。1. ゴミの総排出量。総排出量は平成24年度と比べて約 6% 減りましたが、市民1人当たりの平均排出量は1日 964g で、県内の平均を上回る状況が続いています。グラフ、総排出量、平成21年度 41,149トン、平成22年度 39,970トン、平成23年度 38,591トン、平成24年度 37,580トン、平成25年度 35,088トン。市民1人当たり平均排出量、県民1人当たり平均排出量、国民1人当たり平均排出量の折れ線グラフも少しずつ減っています。 2. 家庭ごみ。家庭から出る燃やすごみの量は平成24年度と比べて約 12% 減り、家庭ごみ全体の量も約 11% 減りました。棒グラフ、平成21年度 19,174 トン、平成22年度 17,487 トン、平成23年度 17,088 トン、平成24年度 16,638 トン、平成25年度 14,586 トン。燃やさないごみ、資源化ごみ、大型ごみも同じように減っています。2. ゴミ処理の歳入と処理経費。 1. ゴミ処理歳入。平成25年度のゴミ処理に関する歳入は約1億8600万円でした。このうち半分以上は事業系ゴミを処理する手数料で、家庭系ゴミを処理する手数料は4割程度となっています。円グラフ、平成25年度ゴミ処理歳入、1億8610万1000円。内訳、一般廃棄物処理手数料、事業系ゴミ1億48万5000円、燃やすゴミ指定袋など手数料、家庭系ゴミ8122万円、 県補助金2,226,000円、国庫補助金2,050,000円、雑入ほか16,050,000円。2、ゴミ処理経費。年間のゴミ処理経費は5年間の平均で11億5617万円で、市民1人当たりに換算すると11,483円です。処理経費には処理施設の維持管理費や収集運搬委託費などが含まれ、平成25年度は施設の老朽化により修繕費や維持管理費が増加したため、全体の処理経費が前年より増えました。グラフ、処理経費、平成21年度、12億600万円。平成22年度、13億6500万円。平成23年度、10億1900万円。平成24年度、9億7700万円。平成25年度、12億1200万円。市民1人当たりの処理経費。平成21年度、11,837 円。平成22年度、13,522 円。平成23年度、11,168 円。平成24年度、9,716 円。平成25年度、12,172 円。3、回収した資源ごみの行方。資源化ごみの日、燃やさないごみの日に回収した再生利用できるごみは、不燃物処理工場で選別処理をした後、品目ごとに売却されるか、指定法人へ引き渡されます。その後、リサイクル品を製造するメーカーへ引き渡され、新たな製品に再生されます。資源の有効活用と品質確保のため、今後もゴミの分別に協力をお願いします。指定法人とは、容器包装リサイクル法に基づき、リサイクル業務を行う法人で、市はプラスチック製容器、包装、ペットボトルなどを引き渡し、処理を委託しています。表、種類、品目、中間処理、不燃物処理工場、資源物の売却処理、リサイクル品の製造、メーカーの順に読みます。資源化ごみ、ペットボトル、異物の除去、選別、圧縮作業、ペットボトル、指定法人へ引き渡し、処理委託、ペットボトル、繊維、シートなど、資源化ごみ、プラスチック製容器、包装、異物の除去、選別、圧縮作業、プラスチック製容器、包装、指定法人へ引き渡し、処理委託、再生樹脂、プランター、パレットなど、資源化ごみ、缶類、異物の除去、選別、圧縮作業、アルミ缶など、資源回収業者へ売却、アルミ缶、建築用鋼材など、燃やさないごみ、瓶類、異物の除去、選別、袋詰め作業、ガラス瓶、指定法人へ引き渡し、処理委託、ガラス瓶、ガラス繊維など、燃やさないごみ、金属類、異物の除去、選別、袋詰め作業、金属類、資源回収業者へ売却、ステンレス製品、鉄製品など、表、終わり。4、ゴミの原料、再利用、再生利用に協力してください。市民の皆さんの協力により、ゴミの排出量は減少しましたが、市民1人当たりの平均排出量は、県と全国の平均を上回る状況が続いています。ゴミの処理には多くのエネルギーが消費され、 地球温暖化の原因となる温室効果ガスも発生します。少しでもゴミを減らすため、自分で買い物袋を用意する、できる限り詰め替え商品を選択する、生ゴミ処理容器を利用するなど、家庭でできる身近なことから始めてみませんか。ゴミ減量化のヒント。例えば、ゴミになるものを減らす、減量、買い物にはマイバッグを持っていく、生ゴミを出すときは水をよく切る、過剰包装を断る、利用しないブックカバーは断る、弁当などを買うときは割り箸、スプーンなどはもらわず自分のものを使う、など。できるだけ再利用する、再利用、詰め替えできる商品を選ぶ、繰り返し使える容器を利用する、着なくなった衣類や不要な家具を必要な人に使ってもらう、買うときに長く使えるものを選ぶ、など。もう一度資源として利用する、再生利用、生ゴミ処理容器を使って生ゴミを堆肥にする、地域の資源集団回収に参加する、スーパーなどの店頭回収、食品トレー、ペットボトルなどを利用する、リサイクル製品を購入する、など。問い合わせ先、環境管理課、電話0848-631210。国宝だより。あんな時、こんな時、医療費を一旦全額支払った時、療養費の支給、一旦全額支払った医療費のうち、次の1から3の時は申請により自己負担分を除いた金額が療養費として支給される場合があります。1、保険証を持たずに受診し、医療費を全額支払った時。2、医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった時。3、海外渡航中に医療機関にかかった時。治療目的の渡航は除く。申請場所。保健医療課または各支所地域振興課。用意するもの。保険証、印鑑、通帳、領収書、診療報酬明細書。1、3のみ。医師の診断書、装着証明書。2のみ。パスポート。3のみ。日本語に翻訳した領収書と診療報酬明細書。3のみ。柔道制服、整骨院など、鍼灸、マッサージにかかるとき、保険証が使えるのは次の場合に限られます。1、柔道制服、打撲、捻挫、脱臼など、外傷性の怪我のとき。2、鍼灸、慢性病で医師による適当な治療手段のないもの。神経痛、リウマチ、K1 症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症などで医師の同意があるとき。3、マッサージ、筋麻痺、関節拘縮などで医療上必要と医師が認めたとき。柔道制服や鍼灸施術は医療機関で同時期に同じ疾患で治療を受けている場合、保険適用されません。施術所の先生の質問にはきちんと答えるなど、正しい受診を心がけてください。交通事故に遭ったとき、第三者行為による届け出、交通事故など第三者の行為により怪我をした場合、その医療費は加害者が負担することが原則です。しかし、賠償が遅れたときは、一旦保険証を使って医療機関にかかることができます。その場合は、次のことに注意してください。事故の程度にかかわらず、警察へ届け出る。保険医療課に連絡し、第三者行為による被害届を提出する。 相手加害者から治療費を受け取ったり、無断で示談を済ませたりしない。治療費の支払いが一時的に著しく苦しくなったとき、一部負担金減免の届け出、次の1から3などの理由で入院などの治療費を支払うことが困難な場合、申請すれば支払う医療費が3ヶ月間軽減または免除されることがありますので、保健医療課へ相談してください。1、地震、火災などの災害で心身や資産などに重大な損害が生じた。2、事業の休、廃止または倒産で収入が前年の2分の1以下に減少した。3、干ばつ、冷害などの災害で収入が前年の2分の1以下に減少した。申請場所、保健医療課。用意するもの、保険証、前年と今年の収入がわかるもの。2、3のみ。健康審査を受けましょう。今年度最後のバス検診です。レディースデイ検診。託児付き。時、2月13日金曜9時から10時。3月13日金曜9時から10時。ところ、リージョンプラザ。検診項目、乳がん、子宮頸がん、大腸がん検診。対象、女性。フルコース検診。時、3月11日水曜、12日木曜、8時30分から10時30分。ところ、リージョンプラザ。検診項目、特定、基本、胃がん、大腸がん、肺がん、前立腺がん、乳がん、子宮頸がん、肝がん検診。申し込み、1月16日金曜までに、持参、郵送またはファクスで、申し込み書、保健福祉課、各支所、各保健福祉センター、各コミュニティセンターなどに用意、を保健福祉課、郵便番号 723-0014、白町1丁目2番1号、電話 0848-676053、ファクス 0848-675934 へ。対象年齢や料金など、詳しくは申し込み書を参照してください。二次元コードを読み取れば、電子申請もできます。スマートフォン用と携帯電話用のコードがあります。問い合わせ先、保健医療課、電話 0848-676050。